こんにちは、 TBS アナウンサー秋澤純子です。気になる病気や健康についての正しい知識、役に立つ情報をお伝えするアステラス製薬明日も元気。この時間は明日は変えられる、アステラス製薬がお送りします。今週のテーマは花粉症。日本医科大学大学院医学研究科統計部感覚器科学分野教授の大久保公弘先生にお話を伺います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは花粉症の基礎知識から教えてください。
はい、花粉症は花粉によって生じるアレルギーの病気の総称です。
はい、
主にアレルギー性鼻炎とアレルギー性結膜炎を起こします。
はい、
花粉が鼻に入ってくるとすぐにですね、花粉を追い出すようにくしゃみが出ます。
うん、
洗い流すように鼻水が出て、そして少し遅れてから鼻づまりが起きます。
はい、
花粉が目に入ると目から取ろうとしてすぐに痒くなって涙が流れて目が最後に充血します。
はい、
症状が強い時には鼻で吸収されなかった花粉が喉とかにも流れますんで、喉が痒くなったり咳なんかを生じるわけです。で、鼻づまりがひどくなると頭が痛くなったり、鼻とか喉の炎症反応によって微熱が起きたり軽さがだるくなるということが起こってきます。
はい、
まあ、こうした、いろいろな花粉によるアレルギー症状というのは体の免疫反応、抗原抗体反応っていうんですけども、そういうことによって起こってきます。
うん、
まあ、例えばもともと害があるばい菌だとかウイルスっていうのは我々の体から排除しなければいけないので、例えば風邪をひいたら咳が出てくしゃみが出る、まあ、外に出そうとしてるんですね。はい、まあ、熱で汗で出そうとして、でこれはもともと害があるものなんですけども、花粉は害がないんです、
ね、そうですよね。
でなんでこういうふうな体質になったかというと、我々の体が、まあ、進化というかだんだん綺麗な方向にだけ体が行ってしまう。ですから高度文明の、社会で、そういうところにアレルギーが多いというふうに言われているわけです。
はあ、で今花粉症の患者さんというのはどのくらいいるんでしょうか。
そうですね、杉ヒノキの花粉症だけについて言うと、はい、まあ、戦後杉が植えられてきて、今戦後72年、もうかなり杉が成長してきているので、
はい、
まあ、徐々に徐々に増えてきて、今国民の1/4、約 25% だというふうに言われています。
はい、花粉症の患者さんというのはどのくらいの年齢層の人が多いんでしょうね。
はい、花粉症は全ての年齢層で増えてるんですけれども、
はい、
やはり有病率というのは30代から50代の中年層が最も多いというふうに考えられています。
は
い、
私も入ってますこの中に。
はい、2008年のデータによると、杉花粉症の有病率というのは30代が約 35%、40代が 39%、 50代が約 33% というふうになっています。
はい、
若年者の有病率というのはそれほど高くはないんですけれども、以前に比べて低年齢層で発症する、まあ5歳から10歳とかですね、
はい、
に比べると、かなりその辺が増えてきています。でこういった、杉ヒノキみたいに一時的に、まあ、季節だけ起こってくる花粉症みたいなものを季節性アレルギー性鼻炎、一方でお子さんなんかに多い、ダニとかハウスダスト、そういったものによって起こってくる一年中のアレルギーのものを通年性アレルギー性鼻炎というふうに呼んでます。
はい、この季節性のアレルギー性鼻炎の原因になる植物っていうのはもちろん杉とかヒノキ以外にもあるわけですね。
そうですね、杉が2月から4月、
はい、
4月から5月がヒノキ、6月、7月、8月ぐらいがイネ科の花粉症、そして8月から10月がブタクサとか、まあ、そういったキク科の花粉症というものがあります。まあ、特殊なものとしては北海道なんかでは白樺なんかは非常に多い花粉症の一つです。
そうなんですか。
はい、
先生、その30代から50代に、まあ、最も多いというのは分かったんですが、どうしてこの若年層というか子どもたちにも増えてきてるんですかね。
一つには花粉が増えてきたということ、
はい、
もう一つは我々の体の条件が変わってきたということになります。
先ほどおっしゃったように綺麗な方向に向かってるっていう、
やっぱり、 昔は我々が鉛筆削りで削って指先に傷がつくと、うん、少し経つと膿が出るような現象ってあったんですけど、はい、今の子たちは全くそういう、なんか怪我をしたそこにばい菌が入るっていう現象が非常に少なくなってます、うん、っていうことでばい菌にさらされる細菌にさらされる、まあ、機会というのが非常に減っている、そういった意味で、非常にまあ周りがきれいになっているいいことなんですけども、うんうん、実際には、防御する対象がばい菌とかウイルスよりもそういった花粉だとか食べ物卵牛乳そういうものになっていっているということが考えられています。
なるほどね。では花粉症になる人とならない人っていうのがいるのはなんでなんですかね。
まあ、前お話ししましたように誰でも原因の物質が体の中に入るわけです、
はい。
まあ、正常な人でも花粉が入ってくるわけですけども、うん、普通は、まあ、いろんな食事をしても空気を吸っても全てのものはスルーするんですね、ですけどもさっきお話ししましたようにばい菌とかそういうものがあまり通ってない、消化器食べ物の部分それから空気の呼吸器、うん、そういった外から入ってくるものが入る臓器であんまりこういう細菌が入ってこない部分っていうになってくると今度は自然のもの、
うん、
もう害がないものに対してやはり防御をし始めるっていう体質が現れてくるんですね、
うん、
でもちろんそれはアレルギーの細胞の肥満細胞っていう細胞が増えたりだとか、やはりアレルギーが一回成立するとその物質に対する抗体っていうものが増えたりして、
うん、
徐々に徐々に、感作という状況が進んできます、
うん、
その感作が進む人進まない人それもいらっしゃいますし、それからあとはたくさん吸ってる人にやっぱり多いスギ花粉がたくさん飛ぶ地域の人にやはりスギ花粉症が多いんです。
そういうことなんですね。
はい、
分かりました。では先生この続きまた明日伺います。日本医科大学大学院医学研究科統計部感覚器科学分野教授の大久保公弘先生でした。